御殿ラジオ。
今みたいにさ送信取り消しとかもできないじゃん。そうだからでもねもうただ地獄だよね。
俺サービスが終わることをね願ってた。もうこのプロバイダーのサービスが終わってますよねみたいな。
急にね急に何かすごいトラブルが起きない限りっていうね届いちゃうっていう、ね、
サーバーエラーが起きてますようにって思って
皆さんこんばんは。生きることお疲れ様です。ゲイと女の御殿ラジオ翔ちゃんです。
こんばんは、バチャです。若くもないけどおばさんでもない、そんなネオバさんの私たちが自意識をこじらせながら偏見と妄想を話す番組です。御殿の私たちなのでご容赦ください。
ご容赦ください。
今日は小娘さん応援企画第2弾としまして、やっぱね服あげるだけじゃなくて自分たちの過去の恋愛経験から得た恋愛の教訓をね、
はい、
皆様に今婚活だったり恋活をねされてる皆様にお伝えすることで、ね、うん、いい恋愛をしていただきたいなという企画でございます。
確かにちょっとね先週ね最後にお話ししましたけどね、二人ともまあなんかね偉そうなことをねいろいろ言ってますけど、まあ、全てこんな痛い思いをしてきてからの得た教訓っていうのをね改めて考えていただくと、まあね、こんだけ実体験に基づくものだったらちょっと信用してみようかなっていうふうにね、
私さ10代とか20代の時はなんか20代の頃とかさ、なんか恋愛本みたいなの結構読んでたのね。
はいはいはいはいはい、
やっぱねそれまあいいこと書いてあるのもあるけど、やっぱり実体験でさ、こうやってさ、言葉で話した方が間にね誰も編集者も入ってないし伝わるかなっていうことでね今回お互いの教訓ベスト3をあげようと思います。
はい、はい、この間歌合戦私からだったので、じゃあバジャさんからどうぞ。
振られる理由大した理由ないです。結構さ振られたりすると傷つくしさ、相手にされなかったりとかすると自分の価値がないんじゃないかとかさすごい思い悩んじゃったりさ、変わらなきゃとか思ったりするじゃん、だけどさ大体さただタイプじゃないくらいの理由なんだよね。
振られるってそういうことか。バジャさんが例えばその告白したタイミングで振られるっていうことか。ずっとなんか長く付き合っててじゃなくてっていうことだよね。
長く付き合ってても、むしろなんか長く付き合った方がもったいぶるっていうか、なんだろう、振る理由を大きくして言いがちだけど
確かに
結構大した理由ないんだよね。紐解
いたらそんなないっていうね、実際のとこね。
だいたいさ他に好きな人できたとかさ、飽きたとかさ、なんかもうそんくらいなんだよね、付き合ってても。で付き合ってなかった場合は大体が、タイプじゃないっていうだけで、本当ね好みの問題なんだよね恋愛って。
そうなんだよ ね、そうなんだよね、
それあるよね、だから本当にね落ち込むとは思うんだけど、今私が思うと、もう即次行けっていう落ち込む、なんていうの、理由がないっていうかさ、落ち込む必要なんて一つもないし、すごい時間の無駄だと思う。
何かを変えなきゃいけないことがないもんね。
そう、もし自分が本当に最低な人間だったら変わってほしいけどそうじゃなかったら
確かに、
本当にね大した理由じゃないんだけど、でもさ大した理由じゃないなんて言えないから、結構みんなさ理由を作って、
いろんな理由つけてね、
そうなんかタイミングがとかなんか言うんだけど、大体がねタイプじゃないだけです、だから理由を求めて占いとかしないでほしいのね。
そうね、そうね、いや、本当にもう心理ですね。
あ、よかったです、
ちょっとそれに似てるかもしれないんですけど、私ですね、これも本当に冒頭でも言いましたけど、過去の自分にこうやって言ってあげたいっていうので教訓ベスト3を今回選んだんですけれども、彼が自分のことを好きかどうか不安になった時、自分が好きじゃない人にする態度を思い浮かべよう。それをされていたらそれが答えです。
なんか恋愛ってさ急に客観的に見れなくなるよね、
そうなんだよね
客観的ってか何だろう、自分に置き換えられなくなるよね。
そうだから、なんか自分がされて、なんか自分がもし相手の立場だったらどうだろうって考えればもうすごい答えって出てんだけど、なんかその答えを認めたくなかったりとかね。
そう、既読するとかもそうだよね。
確かに
自分がさいいなと思ってる人にさ連絡しないことはないもんね。
そうなんだよね、正直そうなんだよね。
じゃあ次ですか。
はい、
恋愛にお世話は求められていない。
ああ、いるよね、お世話しちゃう人。
そう、私も結構お世話したいっていうか、うん、好きだからやってあげたいみたいなのが出てきちゃう人なんだけど、私みんなに断られてきたのね。
ほう。
例えば風邪ひいてるって言われたら、
うん、
大変と思って、うん、なんか食料とか持ってってあげなきゃとかさ、なんかご飯作ってあげなきゃとかさ、
うん、
思ってみんなに言ってきたけど、うん、みんないらないっていうの。でもいらないって言われたけどやるべきなのかなとか思ったこともあったけど、
うん、
なんかさ意外と本当に求められてなかったりするんだよね。
確かに確かに、ね、やってほしいことってこれお願いって言うもんね、うん、
そうだから良かれと思ってやることって大体ねいい結果生まないんだよね、うん、
確かになんか周りのさ、うん、あの人でもさ、うん、そういうなんていうのいい人ほどこれやってあげなきゃとかさこういうことしたら相手が喜ぶかなとかさ、
うん、
あのいい人ほどなんか最後ひどい目に遭うよね。
そう
だからあんまりやってあげようってのが良くないのかもね。
そうだからやってあげたい気持ちは大事だけど、
うん、
向こうに求められてることをやらないとそれは自分よがりですからっていう。
確かに確かに、
はい、これね結構意外なことですよね、
うん、そうですね、うん、みんな忘れがちだけどでもあの本当にそうだね。じゃあ続いてあの、はい、これ私あの告白前のタイミングですね、付き合ってない状態の時、
はい、
あのこれ結構みんな悩むことあると思うんですけど、はい、こんなに私が好きだって思ってるのに、
うん、
なんでこの人は振り向いてくれないんだろうってなんか悩むじゃないですか、
うんうんうん、
どうなんかこれがダメなのかなってこうしたらこう変わったらいいのかなってこうしたらいいのかなとか思うと思うんですけど、うん、自分が全然タイプじゃない人から死ぬほど愛されてる時のも何をされても本当にただ嫌っていう。
そうなんか本当にやっぱりそれもねみんな人のことは棚にあげてというか、うん、自分のことか自分のことは棚にあげちゃうよね。そうだね、さっきのもそうだけど全部自分に置き換えたら、
うん、そうそうそうそうそうそう、
なんでできないんだろうね、そう思えないよね恋愛してる時って。
なんでなんだろうね、
うん、
なんか本当にあのこれでもこれに気づいてからは楽だったかも、うん、私
確かにもう30代以降からさ、
うん、
まあ離婚してからってことなんだけど、
うん、
こっちから好きになることってのがなくなって、
はいはいはいはいはいはい、
一緒にいてさあこの人私のこと好きだなとかわかるじゃん、
うん、
大体、
うんうんうん、
脈ありだなとかさ、
うんうんうん、
その範囲内でしか動かなくなって、
うん、でもね、それなんかほらあんまりさ、うん、こう何今回小娘さんがさ、うん、あれだからね、
うん、
あんまりあのおすすめできるかどうかって言ったらわかんないけど、うん、私もそうです、う
ん、なんかさもうちょっと若い頃ってさ、
うん、
違ったよねやり方が。
そうそう、
30代になるとそうなんのかもね。
そう確実に釣れるあの釣り堀みたいなところでしか釣りをしなくなるっていうさ。
そう、あの市ヶ谷の駅前とかの釣り堀に行って釣りするみたいな感じだよね。
そうあのわざわざあのもう大海原に出てかないから、うん、
まあ、
あの
駅からすぐ
そうそうそう駅からすぐ あの腹が減った魚がいるところで釣りをするっていう。
そうなっちゃった ね、
ね
だからなんかもうさ、ね、なんで振り向いてくれないんだろうとかで泣くことなくなったもんね。
そうなんだよね、あなんか振り向いてもらえる前提のことしかやらないっていう、ね、
振り向いた人からこっちが考えていくみたいなね。
そうそうそうそうそうそう、
あもうこうなるんですよ小娘さんもいずれね。
ね、それがいいかどうかは分かりませんが、うん、あの、うん、そういう風にいずれなる可能性が高いです。
今はね楽しんでほしいですね。
確かに、はい、確かに大海原で釣りしてください。
ここで朝日新聞ポッドキャスト朝ポキからのお知らせです。朝ポキではメイン番組のニュースの現場からをはじめメディアの未来を語るメディアトークなどファクトに迫る9番組2300本以上のエピソードがラインナップされています。テキストでは伝わりにくい記者の熱量や現場の臨場感とともに複雑なことをありのままに語ることでニュースの解像度がぐっと上がるリアルな報道をお届けしています。質の高い情報を効率よくインプットしたいあなたはもちろん、いつものニュースをもう一段階深く理解したいあなたには超おすすめです。
人間味あるパーソナリティと経験豊富な記者による
新聞社らしくない肩肘張らないざっくばらんなトークで日々の情報収集をもっと気軽に楽しみませんか？エピソードが多くてどこから聞けばいいかわからないというあなたのために、記者が厳選したおすすめエピソードをまとめた初めての朝ポキページをご用意しております。初めての朝ポキページではニュースの現場からの配信1000回を記念して、よりすぐりの過去音源を交えながら初めての方でも分かりやすく番組を紹介する記念エピソードも配信中です。ゴテンラジオ聞いてくれてるゴテンフレンズのみんなに、これはこっからちょっと聞いてみてもらったら面白いかもとかってありました？
まあそれさ、人それぞれ
まあもちろんね、もちろんね、
違うと思うんだけど、うん、なんかちょっと私違う方向からおすすめしたくて、普段さゴテンラジオリスナーの方はさ、うん、あのいろんなシチュエーションで聞いてると思うんだけど、うんうん、皆さんね、家事をしながらとか寝る前にとか通勤中っていう方が多いと思うんだけどさ、うん、朝ポキってさ、私たちが出させていただいた時もそうなんだけど、うん、編集しないじゃん、あの言葉を切らないじゃん、発言の編集、
勇気あるなって思うよね。
そうそうそう、私たちなんてね、編集ばっかりしてるんだけど、うん、だからなんか毎回長さが全然違うのね。
はいはいはい、はい、
で私この前さ、あの結構新幹線移動とかが多くて、で例えば2時間半移動しなきゃいけない、2時間半新幹線乗らなきゃいけないっていう時は2時間半の回があって、う
ん、なるほどね。
短距離山手線とかでさ、うん、15分とかさ、20分とかさ、そのくらい乗る時は20分の回とか、そういう感じでその自分の聞きたい時間で選んだりってしてるのね。
なるほど、だからそういうことができるんだ。
そうで、それもなんでかっていうと、朝ポキ聞いてて、うん、なんか新聞って総合的に読むっていうのが大切っていうのを聞いたのね。
ほうほうほう、
一部の一つのニュースだけを見るんじゃなくて、
うん、
もう一面から経済面とかいろんなところを見ることで、こう一日の流れっていうか世の中の流れを知れるっていうことが大事なんだってことを知って、
うん、
だからポッドキャストもあの自分がさ選ぶだけだとさ、なんか自分の好きなジャンルとか自分の興味あるジャンルだけになっちゃうけど、そういう時間で選ぶと全然自分は興味なかったんだけど、再生ボタン押してみると、あのいつも出ていらっしゃるおなじみのパーソナリティの皆さんがその事柄について楽しくねお話ししてくださってるから、結構ね聞き終わった後にね、なんか新しい私みたいになってるの。
なるほどね、すごい。もう今5点どころか多分85点ぐらいの。
そうなの、多分朝日新聞さんが、そう、
降りてきちゃったんじゃない、
そうそうそう、
今
そこそこみたいなそう、あの多分ね褒められるんじゃないかなって思ってるんだけどあとほら、ゴテンラジオリスナーさん雑談が好きな方多くねいらっしゃると思うんですよ。
うん、確かに。
でね、朝日新聞さんの難しいんでしょって、そうはおっしゃってもって思うと思うんだけど、
うんうん、
ね、意外とね雑談してんのね。意外とどんなやつでも雑談が入ってんの。
確かに確かに。
だからね、すごいね、本当に楽しいですね。皆さんお話がうまいのはもちろんなんだけど、
うん、
個人的なお話だったりとか私生活の話もされてることもあるし、
うん、
で特にあのメディアトークの方で、
うんうん、
神田さんと奥山さんと伊藤さんの3人の方がいつもね、うん、シリーズでやってるんだけどその3人がねすごいメンツ用なの、メンタルがめっちゃ強いの ね。個人的な質問が来ると全然喋れなくなるっていうのがすごい好きです恋愛の話とかが来ると、あの普段は饒舌なのに急に誰も喋れなくなるっていうね、うん、そういうところがいいなって思ってます。
なんかでもおばあちゃんさんが言ってくれた通り、うん、確かにさ、うん、ちょっと興味ないのってさ、なかなか再生ボタン押しづらいじゃん、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
あえて時間で決めちゃうってすごいいいかもね、
うん、そう。でも2300本もあるからさ、たくさん寄り添ってくれるから私に寂しくさせないから、
どんな細かい時間でもね、どっかフィットする番組がね、配信があるよね。
寝れない夜でもね、8時間でも9時間でもね付き合ってくれるから朝吹さんは
素晴らしいね。
そう、朝日新聞ポッドキャスト朝ポキは Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などの主要ポッドキャストアプリで配信中。概要欄に初めての朝ポキページの URL を記載しているので、初めての方はそちらをクリックしてください。
ニュースをもっと深く理解したいあなたは、ニュースの現場からをフォローして1000回記念エピソードを聞いてみてください。以上、朝日新聞ポッドキャスト朝ポキのご紹介でした。朝日新聞さん、スポンサーありがとうございます。
ありがとうございます。 じゃあ次いきますね。これ最後ですね、
はい、
はい。思い悩むな、早く本人に聞けです。
もうね、あのおばじゃさんのね、さまざまなあの経験からね、
はい、例えば返事が来ないとか、うん、どう思ってるのかわからないとか、うん、あの時こうやって言ったけどどういう意味なんだろうとか、うん、今何してるんだろうとか、うん、私のことどう思ってるんだろうとか、うん、考えても何にも答えは出ないのね、
うん、
なので聞いてください、すぐに、直ちにで連絡が来ないことで悩んでたらもう電話した方がいいです、すぐに、待たずに、はい、
そう、なんでっていうね。
なんかさ、 LINE の返事が来なかった時にさ、
うん、
昔してた方法でさ、うん、なんか友達とかで、私はちょっともうほら30代釣り堀が一概の釣り堀しか言ってないから、ね、そういうことないんだけど、
はいはいはいはい、
LINE ブロックしてるからの確認とかがあるのね。確認する方法って知ってる？
へー、え、相手が自分をブロックしてるかどうか
でしょ？そうそうそうそう、でそれって確認できないことになってるのね、うん、LINE では、うんうんうん、だけど裏技みたいなのがあって、
へー、
あね、LINE、今わかんないんだけど、うん、LINE スタンプをプレゼントするの、
うんうん、
でブロックされてたらプレゼントができないのね。
へえ、そうなんだ。
そう、でもそんな確認されたらさ、どっちにしろ地獄なんだよね、うん、遅れたとしてもずっと無視してる女から急に
急に、ね、
急にスタンプ送られプレゼントされたっていうさ、
ね、
有料のやつだよ。
来るだけならまだしも有料のやつをプレゼントされるっていうね、なかなか
どっちみち終わるんだよね。で送れなかったらブロックされてるって気づくわけだから、結構な賭けなんだけど、うん、
前の恋愛会でもあったけどさ、そういう恋愛の裏技みたいなやつってさ、うんうんうん、あのどっちにしろ終わるっていうパターン多いで、
ね、あの駆け引きで、
うん、
すぐに LINE 見たくないっていう人とかもいたのね、
う
ん、
ほうほうほう、
でそれも機内モードにしたら見れるとか、なんかそういう裏技あったね。でも早く返せってね。
そう、あのなんで駆け引き、これね、駆け引きはちょっと別の回でね、駆け引きって無駄ですよっていうのはね、またいずれね、小娘さん応援企画でやりたいね。
あの、
ほんと、ほんと無駄だからね、駆け引きって。
そうだから、もう本当に恋愛ってタイプかタイプじゃないかなだけだから、
そう
駆け引きも何もないんだよね。
あのなんかさ、これわかんない、私が知らないだけかもしれないけどさ、
うん、
駆け引きをされたから好きになったっていうパターンってあんのかな、本当に。
ない。
やっぱりないよね。
ない、私はない。
これないって言い切っちゃっていいよね、多分。
いい
だよね、うん、じゃあないですね。
あのさ、これ恋愛マニュアル本とか恋愛のなんかそういう本によくあるんだけどさ、
うん、
相手に親近感を持ってもらう方法みたいな、なんか心理学的なのとかがあるのね。
へ
ー。それでさ、相手が例えば一緒にご飯食べててコップを持った瞬間に、
うん、
自分も持ったりすると、
うん、
それって好意を表すんだって、同じ行動するみたいな。
へ
ー。でそういう知識がさ、本からあったからさ、
うん、
自分がさ、ちょっと生理的にはあんまりなんだけど、でもいい人だからちょっとご飯行ってみようかなみたいな人がいたのね。
はいはいはいはい、はい、
でその人にそれをされたのよ。私がコップ持った瞬間、向こうがコップ持ったので、私のことやっぱこの人好きだ、ダメだ、私やっぱり無理ってなっちゃった。
ちょっとダメじゃんね、うん、コップどんだけ同じタイミングで持ってもダメじゃんね。
そうそうそう、
結局
あまりにも、しかも何回もね、それのタイミングがあったのね。なんかちょっとね、ちょっとな、複数回は怖いなって思っちゃう。でもそれもきっとタイプだったらそんなの気にならないんだと思うんだよね。
そうだし、タイプだったらそもそもそれをやられる前からもう好きだからね、
うん、そう、まあ、タイプだったら多分ね、あ、同じタイミングにコップ持ってる、嬉しいみたいなさ、
で なるからね、
なるからね。
うん、いやだからね、やっぱ駆け引きは無駄っていうことで、じゃあちょっと最後、はい、私、
はい、
もうあんたのために泣きたくなんかないのに、その甘い言葉に惑わされたくはないのに、また今日も言えないさようなら、そばにいたいだけなのに。あ、皆さん思い出しましたか、これ、あれ、これもしかしてあの曲かなっていうね。
びっくりした、長かったから。え、ポエムですか、歌詞ね。
そう、あの曲ですね、
はい、はい、
加藤ミリアさん の名曲なんですけれども、はいはい、ね、前の放送回であの加藤ミリア期があったかなかったかみたいなね、話をしてましたけど、はい、この4行の中でもう矛盾してるわけですよ。
あ、ちょっと分析していきましょうか、
はい、
まずもうあんたのために泣きたくなんかないのに、
はい
はい、
で甘い言葉に惑わされたくないのに、
はい、
で さよう、さようなら、今日も言えないさようならってことは、さようならって今日は言いたかったわけじゃないですか。
うん。で
だけどそばにいたい。
しかもまた今日もだから。
そう、ずっと言いたいと思っている。
そう、何日もね。
そう。うん、けどそばにいたいだけなのにっていう。
どういうことよ。
そうなの。どういうことなのよ。もうなんか何が何だか分かんないのよ。
しかもさ、あんたのために泣きたくなんかないのにって書いてあるけどさ、絶対さ その人のために泣いてるわけじゃなくてさ、その人が相手がさ自分の思い通りになんないか泣いてるだけだよね。
そう。でこの甘い言葉に惑わされたくないのにっていうのが、うん、もし甘い言葉だって分かってるのであれば、うん、惑わされないだろうし、もうとにかくねおかしいんですよこの。
本当だね。
そう。でもここまでさベスト3やってきたじゃないですか、うんうん、でも恋愛っておかしくなるもんだなっていうのをね改めて思いまして。
確かにね。
そうで、うん、じゃあ自分は本当はどうしたいかを冷静に考えてもらいたいなっていうふうにね、これぐらい冷静じゃなくなってる人にはね、
うん、
ね、もしこれ過去の経験から、
うん、
だいたいこの加藤ミリアタイプの恋愛をしてる人って、
うん、
愛情、その恋愛としての愛情を親から受ける愛情とごちゃごちゃになってるパターンが多いかなって思ってて、
ほう、
でそれってそのちょっと無理な要求を言って相手がそれを叶えてくれることで自分が愛されてるっていう風な試し方をするんだよね。だからもう反抗期の子みたいな、
うん、
無理なことを言ってそれでもこの人はここにいてくれるっていうので自分が安心できるっていう、う
ん、そんなことする人いるの？
いるいるいる。だって加藤ミリア聞いてる人みんなしてるから。
ああそうなんだ。大変だね。
そう。
お相手の方も。
だからね、結構ね、そうなんですよ。だから結果としてその相手がそんな試されてても困るじゃん。うん、いろんなこと、もう嫌なことされたりとかさ、なんか急になんか泣き始めてみたりとかさ、なんかこう何わざとドタキャンしてみたりとかさ、それで相手の愛情を図るようなタイプの人って一定数いるんですけど、はい、そういうことしてると結局相手はその自分のことを好き、どんどん嫌いになっていくだけだし、で嫌いになればなるほど、あ、やっぱり私って愛されてなかったんだっていう、なんか自分なんか一人劇場が完結するっていう。
本当だね、一人劇場だね。
そうなのだからそういうなんかこう地獄みたいな恋愛してる人って一定数いるって、まあここまでねお話しして気づいたと思うんですけど、まあ過去の私なんですけど
でもさ、こういうさ一人劇場やってる時ってさ、
うん、
もうすごいすごい楽しんでるよね。その時は楽しいとは思ってないけど、
そう、
酔ってるよね、客観的に見るとさ、そうなの、さ、自分に酔って自分でかき乱してるだけというか、
そう、ね、もうかき乱せばかき乱すほど、ね、相手がついてきてくれるうちは、まあ、私こんなに愛されてるって思えるけど、
うん、
っていう、もうだからどっち行っても地獄なんですよね。もう
さ、相手がさ、相手もちょっとそういうタイプだったら、もう本当に大変なことになるな。
もう大変なことになりますね。もうお互い
がね、お互い
や
ることだよね。
そう。もう誰も幸せになれないっていうね。
本当だね。
そう。でもだからね、そんな過去の経験からね、本当に自分がね、はい、小娘の皆さんにお伝えしたいのは、うん、恋愛だけに限らずなんですけど、他の人から得られる承認で、うんうんうんうん、自分の価値を測るのはやめましょうっていう。でだから自分がこう承認されたいとか、こんなにやってるとか、なんかこう自分がここにいていいのかとか、いろんなこう形でね承認されたいって思うことってあると思うんですけど、
うんうんうん、
自分でまず自分のことを認めてあげない限り、他の人にどんだけ注いでもらっても結局それって一生埋まらないから、うん、まずは自分で、あ、自分のことを認めてあげるって、あ、私ってこういうとこいいとこがあるんだとか、私ってここにいていい人なんだとか、自分で自分のことを認めてあげないと、一生そのね不安な気持ちだったりとかっていうのは埋まらないかなっていうふうに思います。
恋愛とかさ、結婚相手とかに、その自分の価値っていうかさ、
うん、
自分の満たされない愛をさ、うん、求めるとさ、なかなか難しくなるんだよね。その恋愛ごときで、例えばごときって言ったらあれですけど、例えば10代の恋愛でさ、そこまで自分をさ、うん、親のように受け止めてくれる人なんていないと思うのね。そうすると絶対もちょっとどこかが物足りなくなって、私は愛されてない、
う
ん、愛される価値のない人間だみたいなさ、
そう
生きてる意味もないみたいになっちゃうんだよね。
そうちょっとだけ変わった家庭で育ったので、
うんうん、
親の愛を求めてたんだなっ ていうのをすごいもうほんと20代後半ぐらいでやっと気がついて、あ、私このまんまじゃ一生幸せになれないなって思って、いろんなこうガチな心理学の本とか、そういうので勉強をして、この結論にたどり着いたので、おおむね間違ってないかなっていうふうに思います。
なんか10代のさ恋愛だったらさ、求めるのって一緒にディズニー行ってくれるくらいが良くない？
確かに確かに確かに。
もう一緒にディズニー行ってくれたらそれはさ、もう十分なんだよね、満足した方がいいよね。だってディズニーなんてさ高いし、入園料がね、もしかしたら朝日新聞さんとの関係があるかもしれないから、あれ言えないけど、あんまりディズニーさんだとね、ほら並んだりとか、お金もかかるし、遠かったりもすると思うし、一緒にカチューシャつけなきゃいけなかったりとかさ、一緒にポップコーン食べなきゃいけないとか、結構いろいろね、多分ハードルあると思うんだよね。だけどそれをさ、好きな子のためにと思って一緒に行ってくれるっていうのは結構なもう大きい愛ですよね。
だこれが親から受ける愛と、その恋人から受ける愛、パートナーから受ける愛っていうのは全くの別物なんだっていうのをね、小娘の皆さんにはね、ぜひそれをちょっと間違えないようにさえすれば、きっと幸せな恋愛ができるんではないかなって思います。
あと最近さ、マッチングアプリの話この前もしたけど、なんかその中のお便りでさ、一個すごい気がかりというか気になった一フレーズがあってさ、ゴリランドさんだったと思うんだけど、マッチングアプリってすごい関係が薄い？
書いてあったね。
関係が薄いからなんかまだ救いですがって書いてあるけどさ、私もマッチングアプリしたことあるんだけどさ、あと結婚相談所とかもやったことあるんだけど、なんかそういう今便利じゃん、私たちのさ、その10代の頃ってさ、もうガチのガチガチの出会い系の
そうだ
って、電話とか本当に公衆電話であるみたいなさ、本当に怪しいやつしかなかったじゃん。さすがにそこを私手は出さなかったんだけど、今さ結構ファッション感覚でさアプリできるし、
私
もいつも YouTube で毎日出てくるのね、
出てくる広告ね、
安全ですよみたいなさ、なんかいい恋愛できるよみたいな感じでさ来るんだけどさ、やっぱそういうのでさ、そういうのやってる人を否定するわけじゃないんだけど、そのシステムとしてそういうのやる人って他にさ、何万人ものデータが見れるんだよね。だから例えば私が翔ちゃんと出会ったとするじゃん、でも翔ちゃんの例えばだけど何かが気になったとしたらさ、もうさ、じゃあ次行こうってなりやすいんだよね。一つタップすれば次の人に出会えるし、
そうなんだよね、そうなんだよね。
そうで、こういう人がいいなって思ってたとするじゃん、身長だったり、なんかそういう見かけだったりもあるし、なんか年収とか分かんないけど、いろんな条件で見るじゃん、その条件入れればさ、またバーって出てくるからさ、自分の求めてる人の代わりがいくらでもいるんだよね。
それがさ怖いよね、なんか代わりがいくらでもいるように見えちゃうっていうのが怖くない、
それでさ、自分はさ、やる方は、私だったりは真面目に付き合おうと思って、そのアプリに挑んでるかもしれないけど、全員が全員そうじゃないじゃん。
もちろんもちろん。
だからさ、やっぱりさ、傷つく可能性って結構高いんだけどさ、私たちが10代の頃ってさ、学校で出会うとかさ、バイト先で出会うとかさ、友達の紹介とかさ、ミクシー以前とかってそうだったじゃん。だからそういうのだとさ、ちょっと嫌なところがあったりしても、すぐ付き合って出会えるか分かんなかったりするし、なんか私学生の頃ってさ、本当1年引きずったりとかさ、次の好きな人ができるまで1年かかったりとか平気だったのよ。でもそのアプリを使うとそんなこともなくなると思うのね。
確かにね。
だから結構さ、その私たちの学生時代の恋愛とさ、今の若い人たちがもしアプリ使ってたら結構違うと思うんだけどさ、私アプリが続かなかった理由ってそこなんだよね。
ほうほうほうほう。
本当はこの人なんていうの、詐称してるかもしれないとかもあるじゃん。
確かにね、分かんないからね。
その人の存在が本当かどうかも分かんないし、他にも会ってるかもしれないしとか、いろいろ考えたりするとさ、やっぱちょっと信用がさ、なかなかできなくて、そうで、結婚相談所は身元は確かだけど、だけどやっぱり他の人と会ってる じゃないかって、しかもそれが推奨されてるからさ、
まあもちろんね、
そう他の人と会うべきなんだけど、結婚相談所って結構さ、私が入ったところとかは何日に新しい出会いがあるみたいなのがさ決められてたのねだからそれが私にも来るけど向こうにも来てるっていうのもわかるんだよね。なんかそういうのがすごいさ嫌だなって思って、私は会わなかったからやめちゃったんだけど、
はいはいはいはいはい、
お便りにあったさ、関係が薄い分良かったっていうのがすごい、なんか私としてはちょっと寂しい気持ちになって、
はいはいはい、
なんか恋愛とかさ、誰かを深く知るとかさ、そういうのって関係を深くしたいわけじゃん、なのに関係が薄いからっていうのが、なんか次に行けるのはいいのかもしれないけど、まあ、同じクラスメートの中で振られたとかだったらさ、同じクラス内でもう一人違う人って行きにくい、
確かに確かに、
やっぱクラス替え待たないと行きにくいと思うけど、でもなんかそうやってマッチングアプリでさすぐ次に行けるっていうのがちょっといろいろ精神的なストレスというか負担はまた新しいものがあるんじゃないかなと思いました、
ね、なんかうちらがちとが経験してないまた違うストレスというかね、違う悩みというかがね、もしかしたらあるかもしれないよね、
あると思う。
あの私すごいバジャさんの今の話聞いて思ったのがさ、恋愛とかさ、恋愛だけに限らずかな、お友達とかもさ、ちょっと越えなきゃいけない山って訪れるじゃん、その全く他人だからさ、ちょっとこれ喧嘩というかちゃんと言って、お互いの認識合わせて、でもここはちゃんと山を乗り越えようっていうとこってさ、この恋人とかでもなんかちょいちょい訪れるじゃん、そういう時って、でもなんかこう出会い系とかで会っちゃうと、なんかこう例えばさ、私がバジャさんの共通の知り合いと付き合い始めたらさ、こんなちょっとしたことで喧嘩して別れたって言ったらなんかちょっとみっともないし、なんかもうちょっとあの頑張ってみようっていうさ、ちょっと抑止力になるじゃん。
結婚披露宴ってそういうのあるらしい。なんかあんだけお金かけてあんなにみんな来てもらって祝ってもらったから離婚しにくいってあるらしいよ。
それがさ、いい悪いは分かんないけど、いい場面もあるよね、そのちょっと別れづらいっていう環境の方がさ、
あんだけ私盛り上がって友達とかに言っちゃったのにこんな小さいことでみたいなのあるよね。
そうそうそうそう、だからそのさっき言ってた、その何、まあ出会い系アプリの関係がそのまあ希薄だからっていうのってそういうとこなのかなって思ってさ、割と気軽に別れれちゃうっていうのもあるかなって。
ね、簡単にもう連絡取らなきゃ終わりだもんね。
そうそうそうそう、だから例えばさ、バジャさんと私のバジャさんの知り合いだったらさ、その人がどうしてもこうなんていうの、私が例えば連絡を無視してたとしてもさ、バジャさん経由で連絡を取ることも可能だったりするじゃん、
なんか最近連絡取れないって心配してるよとか言えたりするもんね。
そうあるじゃん、そういうのって。だけどそういう意味でもちょっと関係が希薄なのかもね、出会い系ってね。だって
さ、私出会い系とかで知り合った人とさ連絡が取れなくなったりとかしたら、あれ来てるかなってなっちゃうもんね。
まあ、そうだよね、だって他どうしようもないしね。
事故とかその人のさ最寄り駅とか事故とか入れてさ、事故が起きてるんじゃないかみたいなさ
だからね、なんか
そう誰にも確認できないもんね。
そう、だからね、ちょっとうちらがいかんせんこうね経験をあんまりしてないからあれだけど、てかもう最近ほら、私もさ昔はさよく出会い系とかやってたけどさ、あのもう今のあれが全然わかんないからね。
でも変わってないんじゃない、
そう言った、今日お伝えしたベスト3はね、あの概ねね今も間違ってないと思うね。
間違ってないと思うよ。なんかこれを皆さんね常に振り返っていただいて、何回も聞いていただいて、あれ大丈夫かなって、私今ちゃんとできてるかなって確認してほしいね。
あのなんかとんでもないラブソング聞きそうになったら一回これを聞いてあのあダメダメっていうね、違う違うっていう、ね、
あとさ夜さ長文の LINE 送りそうになったらね、
あそうそうそうそうそうそうそうそう、そういう時にねぜひちょっと一回これを聞き直して、あ違ダメだったかもっていうね、あの、長文の LINE は送っても送らなくても地獄っていうのをねあのちょっとね思い出すいいきっかけにしていただければね。
そういうさ、なんかさ見ないでほしい長文の LINE だけはさすぐ既読ついたりするからね
そうそうそうそう、あの夜中のね、あのやべえテンションで送ったやつに限ってね、あの取り消せも、なんかもう、うちらがさ、そういう夜中にやばい LINE とか送ってた時って、まだ LINE LINE だったかどうかもって感じじゃない？
あ、私だってあれパソコンのメールで送ってたもん。最後の、ね、私の最後の長文のメールはそれですね。
今みたいにさ送信取り消しとかもできないじゃん。できない。そうだからでもね、もうただ地獄だよね。
俺サービスが終わることをね願ってた。もうこのプロバイダーのサービスが終わってますよねみたいな。
急にね、急に何かすごいトラブルが起きない限りっていうね、そうそうそうそう、届いちゃうっていう、
サーバーエラーが起きてますようにって思って
でも、ね、今でも多分ね送信取り消しする前にそういう LINE だけは見られちゃうと思うので、ぜひぜひ皆さんお気をつけいただいて、
ね、引かれちゃうからね。
聞いてくださったもう猫娘じゃないねおばさんの皆さんもね、うん、あのお便りとかで私の教訓これだけは伝えたいっていうのがあればね、あ
確かに何かいいものができそうだよね。
ね、うん、みんなのその教訓を集めて、うん、あの本にしましょう。
そうだね、カレンダーにしましょう、ね、
そして
日めくりで
カレンダー欲しいってね、うん、言ってくれてた人いらしいね、う
ん、あまたちょっと経費かさむな、だって365日分印刷しなきゃいけないから
でもね、これはね売れるよ、あのゴテンフレンズ以外にも売れると思う。
確かに確かに役に立ちますね、うん、
そう、はい、なのでぜひあのお便りとかでもお寄せいただければと思います。そうですね、そうですね。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ぜひ番組のフォローお願いします。
ツイッターではハッシュタグごてんラジオで感想などのツイートをお待ちしております。
それでは今回もご容赦ください。
またね。